IT Media and at Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から読者に人気のあった記事、注目された記事を紹介していきたいと思います。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週僕ネットオークションでソファーを売りまして、
はい、
ソファー大きいんで取りに来てもらったんですよ。
あ、そうですね。さすがにソファーを宅急便で送るのは難しいかもしれませんね。
ちょっとコンビニに持ち込んだりするわけにいかないんです
よね。そうですよね。
で、取りに来ていただいたのは実はお会いしてみると50歳くらいの方だったんですね。で、普通ネットオークションっていうとやっぱ若い人がいっぱい参加しているので若い人来るかなと思ったんですが、まあ、結構年配の人もネットオークション最近はやってるんだなという意外な発見がありました、
はい、
さてでは、記事を紹介していきましょう。1本目お願いします。
はい。ドットネットフレームワーク 3.0 がソフトウェア開発にもたらす価値とは。
はい。今回はマイクロソフトから新しく登場したドットネットフレームワーク 3.0 についての記事を最初に2本紹介するのですが、これがその1本目です。ドットネットフレームワークは2002年に最初のバージョンである 1.0 が登場、昨年2005年にドットネットフレームワーク 2.0 がリリースされ、そして今回バージョン 3.0 になったマイクロソフトが提供するアプリケーション開発基盤テクノロジーです。バージョン 3.0 は Windows Vista に標準搭載される予定でもあるんですね。ドットネットフレームワーク 3.0 は現バージョンである 2.0 の上にいくつかの機能を追加したもので、ドットネットフレームワーク 2.0 上で作られたアプリケーションは基本的にはそのまま 3.0 の環境上でも動作するとのことです。3.0 で新しく追加された機能とはプレゼンテーション技術、コミュニケーション技術、ワークフロー技術、そして ID 管理技術です。というわけで2本目の記事もこのドットネットフレームワーク 3.0 についてです。
はい。ドットネットフレームワーク 3.0 の中身を覗いてみよう。
はい。まさに 3.0 のリリースのタイミングということもあってこの2本は読者の人気記事に含まれていました。さて、ドットネットフレームワーク 3.0 再販付可能パッケージのリリースと前後して、ドットネットフレームワーク 3.0 向けのアプリケーションを開発する SDK も公開されました。またビジュアルスタジオ2005をドットネットフレームワーク 3.0 に対応するためのエクステンションも公開されたんですね。しかし正式にドットネットフレームワーク 3.0 に対応した開発環境としては今のビジュアルスタジオの次のバージョン、コードネームオルカスからになるということだそうです。では3本目お願いします。
はい。総務省が公表する WiMAX 規格のチェックどころ前編、今週にも公開、どうなる WiMAX 規格。
はい。ワイヤレスブロードバンド技術の WiMAX、もうすぐ国内でも総務省によって WiMAX 規格の技術条件案が交付されることになりそうです。この総務省の動きに先駆けて KDDI、NTT ドコモ、ソフトバンク、アッカネットワークス、e アクセスなどの各通信事業者が WiMAX のトライアルを実施しているんですね。WiMAX は都市部などのブロードバンドで需要の大きいエリアで大容量のコンテンツを安価に提供することができる技術として想定されていて、第三世代携帯電話のシステムを補完するシステム、または固定通信と融合して新たな移動通信サービスを提供可能な技術として位置づけられているとのことでした。では4本目お願いします。
はい。au ワンセグとデジタルラジオが視聴できる端末発売。
はい。4本目はアットマーク IT のニュースからです。タイトル通り au がワンセグとデジタルラジオが視聴できる端末を12月上旬に発売すると発表しました。デジタルラジオ放送は東京 FM が12月1日に本格開始、それに合わせての発売になります。また KDDI は同社の音楽サービスリスモにおいて音楽ビデオがダウンロードできる新サービスビデオクリップも同時に発表しています。さて今日も最後のトピックは用語解説です。今回は RFID の解説を岡本さんに読んでもらいましょう。
はい。 RFID ラジオフリクエンシーアイデンティフィケーション。 RFID とは 電波を使って物品や人物を自動的に識別するための技術です。大雑把に分類すると、物に使うものが RFID、人が使うものが IC カードとなります。RFID の基本的なシステムは、物品それぞれにユニークな ID を付与する IC タグ。IC タグ内のデータを無線で読み書きするリーダー・ライター。ID に紐付けられた情報を保存するデータベース。およびリーダー・ライターとデータベースをつなぐミドルウェアによって構成されます。 IC タグには電池を内蔵して自ら電波を発するアクティブタグと、電池を持たずリーダーから照射された電波を動力に変換して応答するパッシブタグに分けられます。また IC タグの形状にはラベル型、カード型、コイン型など様々な形が存在します。
はい、技術的には IC カードと RFID というのは同じものと言えるんですね。今の解説にも出てきましたが、物に使うものが主に RFID、 人に使うのが IC カードという分類になっています。
はい、今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい、実は僕は au の携帯電話を使っているので、今日の最後の記事に出てきたワンセグとデジタルラジオに対応した携帯端末、ちょっと興味があるんですね。
はい、今までワンセグ対応という携帯はありましたが、デジタルラジオまでというのは初めてですよね。
そうですね、岡本さん、ワンセグ放送って見たことあります？
いえ、ないんですね、まだ。
そうですよね、はい、まあ、やっぱり今携帯でワンセグ見るぐらいしかあまりないですもんね。
うん、そうですね、
実はうちのニュースの担当がですね、はい、ワンセグ対応の携帯買いまして、
はい、
会社の席にいるときはワンセグ対応の携帯を充電しながら画面に放送をつけっぱなしにして見てるんですよね。まあ、小さい画面でもなかなか綺麗に見えるみたいなんで、まあ、僕もちょっと脇見をしながら見せてもらってるんですけど、ああいうの見るとちょっと物欲をそそる、
ね、そうですね。まだ対応機種が限られていますけれども、はい、いずれも標準装備ということになるかもしれませんね。
そうですね、
はい、それではニノさん、来週もよろしくお願いいたします。はい、アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は12月5日火曜日の予定です。リーノさん、ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。